本日の聖書箇所は、新約聖書コリント人への手紙第2、4章18節です。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ね、では、今日は辻隆さんに見えない神と題して歌詞をしていただいて、もしその後時間に余裕があれば分かち合いをします。
ありがとうございます。一言ちょっとお祈りさせてください。本当、自分みたいな、なんていうか、いつも本当お祈りするときは思うんですけども、なんで私がこう言って、あなたを知ったのかと、私みたいな、どうでもいいような愚か者で、まだ本当に、そんなメッセージっていうか、そういう、今日も本当、考えてたんですけども、本当に、まあ、イエス様を知って、本当に自分が変えられて、最高の気分の時もあります。毎回じゃないですけどね。本当に感謝しています。今日もこうやってメッセージというか、証、分かち合いすることができると感謝します。イエス様、皆と申します。アメン。まあ今日は、この見えない神っていうことでね、まあ、最後にもちょっと歌わせてもらいますけど、このコリント人の手紙って皆さんご存知だと思いますよね。パウロが書いて、伝道中ですか？その時に書いた手紙で。この人は、肉体的にも精神的にも両方な経験されてますよね。見えないことっていうのね。皆さんご存知だと思いますよね。イエス様がその目を、視力を遮った。で、それで、彼が見えない時に本当の神様を知ったという。まあ、それで、これを書いたとは、まあ、それもあると思うんですよね。やっぱり、見えない時にこそ、なんかね、真実を知るっていうのは、ありますよ。それは、別にね、別に肉体的に目が見えない時じゃないんですよね。自分の場合は。なんか見えてても、本当に、あ、俺見てない、本当、真実を見てないなっていうのが、たびたびあります。まあ、例えばですね、まあ、これ何回でも言うんですけどね、友達の死の時に、なんか自分自身が、今までこう、何十年と付き合ってきて、もう、本当幼馴染なんですよね、もう。小学校ぐらいから付き合ってるから。で、その人たちずっと見てて、で、一緒に、このなんていうかな、キャンプとかも行って、歌とかも歌ったことがあるし、歌って言うとなんか、キャンプファイヤーやってたみたいんですけど、まあ、そんな歌じゃなくて、ちょっと、僕はプログレッシブロックっていうのが好きだったから、キングクリムゾンという歌をね、タグで歌ったりして、そういうなんかこう、つながりみたいなのもあったんだけども、なんか結局、彼が死んで、自殺して、で、やっぱり自分自身それを思ったのは、見えてなかったんですよね。友を見てるようで、自分ははっきり言って、見てなかった。そういうことをね、やっぱり感じました。まあ、それはやっぱり見て、まあ、まだね、いろいろあります。見てない。見てんだけど見てないっていうのもね、自分自身あります。友にも注意されたことあります。分かってないねって感じで。そういうことなんか、もう、いろいろありますけども、本当に、一番見てなかったのはやっぱり友の死かなと思って思います。自分自身ね、ここ、数年ですよね。これ、インターネットが普及されて、YouTube が巷に流行されて、それで、僕はそういうのばっかり見てます。最近思ったんだけども、クリスチャンのサイトをよく見てるんですよ、私は。で、その中でね、なんか、こういうことやばいんじゃないのって思う人いるんですよね、たまに。それは何かというと、陰謀説とか解く人。クリスチャンにもかかわらず、例えば、ハワイの火事が、あれは、なんか、陰謀説とか。それ思うのはいいんだけども、100%事実じゃなかったら、100%これは事実ですよとか、思わなかったら、そういうのって、おまけにクリスチャンは、やっぱり、そういうことは言わない、僕は言ってほしくないと思います。で、見えてない、お前絶対見えてないよって、反対言いたいです。そういう人たちに。そういうのってね、結構おられますよ、クリスチャンの方でね。まあ、クリスチャンだからっていう、それはないんですけども。 自分自身ね、人生で生きてきてね、さっきも話しましたけど、見えなかったことってたくさんありまして、で、やっぱり、一番見えたっていうのが、全然自分自身見えてないんですよね、何もね、結局は。もちろん、美しい夕日とかね、そういう自然のことも見えてます。本当に素晴らしい景色とか、あと、素晴らしい人たちとか、そういった人たち、こう見えてますけれども、それはそれとして、本当に、自分自身は本当に、なんていうかな、今まで見えなかったこと、たくさんあります。その中でやっぱり、イエス様と知ったということ、これは本当に、なんていうかね、自分の目の鱗が取れたみたいな感じで、パウロさんじゃないですけどね、それはやっぱり同じ心ですよ、私、パウロとね。さっきのね、歌詞なんですけども、これ見るとね、なんか見えるものは、自分自身ですね、見えるものはなんかこう、ネガティブ的に取ってたんですよね、否定的に。まあ見えるものはなんか、どっちみちなくなるんだから、どうでもいいや、という感じでこれ、昔この歌詞をね、取ったことあって、そうじゃないんですよ、これ。と思うんですよ、僕は。これ、見えるものは一時的であるからこそ、ね、神様と共に生きてくださいよということなんですよ。それとね、注意してくださいっていうことを神様はおっしゃってると思います。こういうことをあなた見ていいですか？ね？それあなたの快楽しかないでしょ？それ、本当はいいんですか？それでっていうことも問われてると思います、神様。でも、見えるものはもう、まあ、神様が作られたから、見てもいいんだよ。見てもいいんだよ。でも、それは私が作ったものであって、その幸せを掴んで一時的に終わるけれども、私の愛は終わりませんと、ということをやっぱり神様は伝えたかったと思ってるんですよね。まあそういうことですね。皆さんどう思いますかね。私の意見なんです。ここの箇所の意見。まあこれから分かち合いにしていきたいと思います。
前はどういう見方してたって言った
時？前はね、
見えるものはどうでもいい
よ。どうでもいいようなことを思ってたんですよ。どっちみち消えていくから。
でも、実際の意味は？
実際っていうか、まあ自分が思った
意味は。いや、てか実際のここの意味としては、
そうですね。
そこに何振り回されるなってこと？
いや、じゃなくて、その、見えるものも素晴らしいもの
たくさんあ
る
っていうこと。
で、だから、でも、その素晴らしいものは消えていくんだよと。でも私は決して離さない。いつまでも、もっともっと、その後にももっともっと素晴らしいものがあるということも神様は伝えています、うん。ということですね。
はい、見えるものも大事なものがある。でもこれ前半は見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めるって書いてある。
まあそれは、信仰とか神様の。
まあ、もちろんね。はい。皆様で何か感じることありますでしょうか？見えるもの、見えないもの。見えてると思ったけど、実は見てなかったもの。いろいろあると思いますけど。
なんか見えるものっていうか、私の場合見えるものって、自分でなんか、解釈、なんかそう、なんていうの、自分で、こう、見えるから、それで自分に、なんていうんだろう、解釈って言うと、なんかそういうの、自分が思ってるとか、アサンプションっていう。
サンクション？
なんかその、見えるから、こう、自分で、やっぱり結局自分が見えてるものをこう、出してるけど、でもそれは自分が考えてることで、他の人では、見てる目と自分の目って違う。
アサンプション、推測とか推定とか、
ね、
推測みたいな。
そういう人いますよね。
いや、っていうか、もともとそういうことだよね。うん、そう。うん、なんか、そう、なんかそれ、私はこう読んで、こう思うんだけど、やっぱり見えないものって、うん、本当にこの、私もこれ好きなんですけど、そのままだなと思って、本当になんか、そのまま書いてること、ああ、そうだよね、なんか、そう。なんか見えるものって本当にいろんな、自分はこう見えて、この人は全然違う意味があるとか、見えるもの、見る目が違う。それもやっぱり神様がそう与えてくれたことで、やっぱり見えないものっていうのは、そうね、神様が常に、本当見るってことで、だなと思って、なんか、そういう見えないことでも神様全部知ってるから、やっぱり神様から目を、 ね、なんか避けないように、今見てるものじゃなくて、そういうまだ、わかんないけど、神様がずっと私たちと一緒にいるから、ということかなと。なんか本当そのまま、なんか、書いてあることなので、あまりなんていうのこう、アナライズするってないんだけど、でもやっぱり、その見えるものっていうのはやっぱり、人の目では絶対やっぱり違うこととか、そういう、同じことではない。自分がこう見るからこうではない。この人から見ていることは全然やっぱり違うという。でもそれもやっぱり神様がね、私たちに与えてくれると思うので、それも、あれかなと思います。
例えば、だから前も言ったけどさ、なんか人間の体ってみんな違うから、同じものでも体で感じ方違うよね。で、みんなこれは何色かって全員がここにいる全員は黒って答えると思うんだけど、それぞれ見てる黒が違うと思うわけね。違う目ん玉だし、違う脳だし。自分がこれ黒だと思ってるのと、他の人がこれ黒だと思ってるの、実は違ったりする可能性が。絶対違うはずなんだよ。ってことわかる？
うん。
うん。だから余計になんか周りに起きてる物事とか、例えば情報だとか人の意見だとか、取り方がもっと違ってて当たり前かなとか思って、今聞いてて思いました。はい、他に何かありますか？キキさんがクスッと笑って何を思い出してるんです か？そういうなんか、年頃なんだろうね。
今の話聞いて思ったんだけど、自分親がね、成長の家やってた時に、そのことを言ってたのね。一人一人、こう、なんていうか、見る目が違うから、それで、なんていうか、本当にその人がこれを動けていったら、そのように思ったら動くんだって。なんか、聖書のね、なんか撮ってるね。山を動けって言ってる。
それと見る目ってどう違うの？
いや、だから見る、みんなこれを黒だとか思ってない。いや、
うん、
違うじゃんか。
いや、黒だと思うんだけど、
思うけども
違う黒なんじゃないかなってこと。
そう、違う黒でしょ。だから、それをもっと深く考えたら、
うん、
この物体を動けって言って動かすもできる人がいると。人によっては。まあ、ちょっと難しいけどね。そういうことを成長の家は言ってて。
成長の家はそういうことを言う。
言うの。一人一人だから、記者が言ったように、色が違うじゃんか。だから、それを考えてもっと上に行ったら、動けっていう人たら動く可能性もあるんだよと。
そういう教えだった。
成長の家ってのは、いろんな宗教のいろんなところ
から。それってなんかイエス様がい
て。だからね、信仰さえあればなんか山さえ動かすようなので、ある聖書に書いてあるんだけど、
うん、
そういうところで成長の家っていうのはいろんな宗教のいろんなところを見てきて、うん、はい。
まあちょっと話しされましたけど。
なんかすごい抽象的な話じゃん、全部が。なんとなく。だからなんとなくね、まあ、ね、こうね、なんかこう、と思って聞いて。
西郷先生が昔言ってたのは、イエス様の時代に写真がなくてよかったと思いますっていうのは、イエスという人が本当にどんな容姿だったか、どういうルックスだったか、今本当に分かったら、それで好み分かれるよね、絶対に。それで判断しちゃうと思う。こんなんのは嫌だ。これはかっこいいと思う人かもしれないし。うん。まず人間ってそっから入るじゃん。うん。例えばカルトの教祖とかたくさんいるけどさ、この人だったらかっこいいとか、ね、こんなについていってるのこの人たちとかね、いろんな意見がある、ね。だから、イエスという人が本当はどういうルックスかわかんないっていうのはある意味いいことなのかなと。見えるものから入っちゃって、そこから価値観が決まっちゃって、それで人間っていうのは判断しちゃうから、というようなことを西郷先生は昔言ってて、確かにそうかもなっていう。うん、まあ、ルネッサンスの時もそうだけど、その前後ずっといろんな人が絵を描くわけでしょ。イエスはこういうルックスだっちゅう。かなり聖書的に違うんじゃないかと思ってんだけど、あの時代であんな挑発だったらどうなんだろうっていう。男はね、挑発じゃないって言われてた時代だから、まあ、あれはないだろうね。まず目が青いはずないっていうね。でも、ほら、うちのね、母教会の玄関に入ったところにね、でっかい、 昔の本当明治よりも前のような絵が描いてあった、ね、なんかよく屏風に描かれてるような昔の絵みたいなのがあって、それは聖書からだって言われて、聖書のなんかを描いたものなんだけど、みんなやっぱり絵で描いた昔のアジア人にしか見えないわけ。だから世界各国で聖書のキャラとか、聖書の登場人物とかイエス様のことを自分たちに似せた状態では描くんだけど、もうそれもおそらくそうじゃないわけじゃん。うん、でもやっぱり見た目っていうのから入りたいっていう何らかのものがあるんだろうなとか。うん、でも見えないものって、人が死んだら、ほら、どうなるのってよく話に出るわけだ。クリスチャンじゃない人たちは特に。よくなんか、みんなの心の中で生き続けるんだよって言い方するけど、うん、だから、それも、やっぱりその、見えないものが永遠だからっていう気持ちっていうのは、どっかにあるのかなと思いながら。
うん。
うん。形がなくなったからこそ永遠になりますっていう、クリスチャンだけに限らない、そういうなんか、まあ、希望みたいなのがどっかであるのかなと思ったりもします。見えると、よくなんか聖書にも書いてあるじゃん、今の人間は印を求めるっていう、
うん
うん、何か神様がこうしてくれるっていう目に見えるものがないと信仰を持てないっていう警告みたいなのが聖書に書いてあるでしょ、どこか覚えてないけど。
ああ、そうだね、あの時代でもそうだった
そう、今の時代もそうだし、
今もそう
ね、もう奇跡だ奇跡だ、奇跡を起こすよこの牧師はみたいな、それを売り物にしてる牧師もいるしね、それで分かりやすいからって大勢人が集まったりするわけでしょ。でも、悪いけど、多くのそういう牧師は、自分がやってる集会の中でしか奇跡を起こしないね。路上では起こしてない。
うん、
だって路上で起こしてたら医者いらないんだ
よ。うん。
うん。だから、全員がそうじゃない。本当に奇跡の賜物を持ってる人もいると思うけど、それを売り物にしてね。でも、そこに人が集まるってことは、やっぱりみんな見えるものを求めてるっていう悲しい部分が。あると思います。まあちょっとね、ずれるんじゃないんだけど、見えないからこそ神に頼らなきゃっていう意味でね、言うと、まあ前も言ったけど、うちの母は、うちの子が生まれるちょっと前に召されて、うちの親父はこの子が1歳になってすぐ召されたんだけど、だから子育てしていく中で、いろんな心配事をね、例えば親に相談して、お前の時もそうだったわって言われると、もし仮に言われてたとしたらすぐ安心してた部分がたくさんあると思う。うん。この子こうなんやでも大変やって言ったら、おめなんかもっとひどかったわって言われると、仮に言われてたとしたら、もっと気が楽だった部分とか、あ、こういう時はこうしてみればいいじゃんって言われる。なんていうの？この子は成長していく中でいろんな特徴が見えてくる中で、どっちに似てるかわかんない部分があって、でもちろん自分は自分の赤ん坊の時なんかわかんないわけだし、そこで親が一言言ってくれるか言えないかで、すごいやっぱり不安っていうのが差が出てたんじゃないかなと思うんだけど、別に親が死んでてよかったって言ってんじゃないんだけど、育てる中でうちの親がもうすでにいなかったから、ある意味神様に頼るしかなかったっていう部分もあるわけね。だから見えるものがないから、これはもう祈りの中で、祈ってる中でもちろんいろんな人たちのアドバイスとかも受けられるんだけど、でも最終的には神様に目を向けなきゃいけない部分がどっかであるわけで、親が生きてたら電話かなんかでこんな感じはどうしようみたいな部分があったかもしれない。そういうこともね、なんか今の話聞いてて思い出したんです。はい、もうやろわしゃ何がありますか。
聞ける聞
ける。私とかだと見、その見えるものとか漠然としていて、この話を漠然としてて、こう、なんか言うのって、話すのって、ちょっとこう、私も話すことが漠然としてしちゃうんだよね。で、でも、さっき吉さんが言った通りに、見えるものがネガティブなんじゃなくて、私なんか見えるもので、で、なんか人に優しくされたりして、で、それが、あ、神様ってこんな感じなんだと思って、それでポジティブに、で、実際に見せてくれるということで、感謝すること。すごい、助かったこと。助かっているので、だから、ポジティブにも、捉えてるから、だから、別に見えることがネガティブじゃないっていうのはすごいよくわかる な。それで、でもさ、すっごい嫌なことも一時的でもあるけども、すっごいいいことも一時的だからさ、うん、なんかその、すっごいいいことがあったことも、やっぱりそれをなんかこうね、あれ、あの時良かったのにって思うのも人間って苦しい話だからね。悪いことばっかりが、すごく一時的に過ぎてくれってことじゃなくて、いいこともやっぱりそれなりにこう、自分で、もう過去の過去として消化しないといけないからさ。だから、両方、どっちがいいとか、ネガティブとかになって、もう、すべてが、真ん中ら辺のいいも悪いもって言ったので、ただ、こう、神様が見せてくれてる、真ん中ら辺のところ。で、それで、見えないものっていうのも、神様っていうのも、すっごく、もう、本当わかんないから、いい人なんだか悪い人なんだかわかんないっていうところもあるじゃない、なんとなくさ。だから、そこでも、すごくさ、神様ってこうって言ってさ、やっぱり、何かの形にしたくなるじゃん。心の中でも、言葉でもこうだ。でも、それさえもわからないぐらいのところに神様がいるから、ほんと見えなくて、ほんとなんだかよくわかんないので、ね、推測不可能なところにいるんだろうなぁ、っていうか、その、形にすることも、もう、不可能なものを信仰するということは、なんかすごく、変な話だよね。変な話っていうか、大変な話だけど。でも、そういうことなんだろうなぁと思う、最終的に。
だから信仰って言葉になっちゃう。
うん。
うん。見えるものを確認するだけじゃ信仰じゃないかもしれない。
うん。
見えないからこそ信じるかどうかって。と思うんだよ
ね。ねえ、だから、すっごい戦争起こったりしてるけどもさ、ねえ、地震で人死んだりとかしてるけども、ね、じゃあ神様そこでね、ね、ひどい人だと思うっていうのもね、ね、一理あるじゃない。じゃあ何をもって私たちは神様の愛だって言ってるのかって言ってるのもさ、そこら辺もさ、聖書を信じているかみたいな感じのところがあってさ、わからなく、で、なんかその、牧師さんとか、なんかね、その、すごく神様がこういうふうに言いましたとかってインスピレーションが降りてきたからこうだって言うのが、そのインスピレーションだってさ、本当に神様が言ったかどうかだってさ、ちょっとわかんないから、うん。だから結局は神様ってわかんないよね。で、それを信仰しているって、まあクリスチャンもそうだし、イスラム教の人たちもきっとそうなんだろうし、すごい話だよね。って、なんとなく、でもパウロもそうだったんだよね。なんだかよくわかんないけど、うん、やって、突き進んだんだよね。うん。という感じかな。
はい。うん。何かありますか？
私も今日はちょっと、なんか全体的にぼんやりとして、自分での頭にあることが、ちょっと言葉にするのがすごく難しいんで、ですけども、やっぱり自分の中でこう、目に見えるもの、イコール、なんか予的なものみたいな、ネガティブなイメージがあるんですけども、もちろん神様を第一に、第一に、まあ、神の国と神の義をまず第一に求めなさい。信仰と希望と愛です、みたいな。それをやはり、第一にしつつ、でも、神様、やっぱりこの世で与えられている私たちの、例えば機会、であるとか、出会いであるとか、まあ、富であるとか、うん、まあ、物質的なものすべてにおいても、それは神様が私たちに与えてくださっているものなので、それすべてがなんか、ああいう的なものなんだわ、みたいには、そこまでこう、究極的に思わずに、それも神様から与えられた恵み、っていうふうに享受、一瞬一瞬、まあ、出会いにしろ、その、 その人生における一瞬一瞬の、それを、まあ、ネガティブなことも、いい、そのと、いい予的な、こう、幸せであることも、それはそれで享受して、それを喜んで、神様に感謝したり、そして周りの人に、返すことが、もう素直に神様、こう、子供のように喜んで、神様に常に感謝して、周りの人に施すっていうのも、を忘れないでいればいいのかなと思いました。以上です。なんかよくわかんないですけど、はい。
そうですね。なんか人間として生まれてきてるからっていうのあるよね。人間として生まれてこなかったら神様の脇に魂だけがうようよしてて、ハレルヤーってボケーとしてだけかもしれないし、ね、やっぱりこの三次元の世界に物理的に存在して、その中でいいこと悪いことあって、ね。サルキーの人が言うように、ブルースなくしてゴスペルなしっていう、まさにそうかな。嫌なことがない。嫌なことがあるとまたいいことも引き立つっていう。もう、ね、悲しさがあると喜びも引き立つみたいな。この世界に住んでるから神様を求めることができる部分が。
まあ自分、やっぱり一番、まあ自分が思うのは見える思うの、やっぱり、一つ一つを見てね、自分の欲望とかそういうのじゃなかったら、本当に素晴らしいと思う、見るものを見て、美味しいものを食べて、ね、感謝するということ。それがやっぱり一番大切だと思うんですよ。だから、見えるものが悪いことはないんですよ。やっぱり、それ見て、ああ、これもやってくれたんだなっていうことをね、作ってくれたんだ、神様が、つって。食べるぞって、感謝するぞって感じで、飲むぞって、やれば、のがいい、といいと思います、単純に。ということで、歌ですね。まあ、これは、まあ、ちょっとね、私が、なんていうか、思ったことをね、作った歌です。まあ、見えない神っていう題なんですけれども、まあ、人生いろいろあるけれども、やっぱり神様に頼りましょうっていう感じの歌です。それでは、見えない神、聞いてください。凍りついたこの世界、何も信じられない。真実の出来事が裏で踊らされて、明日の夢も消えてゆき、君の心も遠ざかる。見えるものも掴めないなら、見えないものでも頼ろうか。引きこもりのこの人生、誰にも会いたくない。ネットの中に話しかけて、ゲームの中に自分を置く。明日の夢は消えてゆき、君の心も遠ざかる。誰にも話すことができないなら、見えない神にでも話そうか。麻薬中毒この時間、現実見たくない。妄想と想像が薬で消えていき、明日の夢は消えてゆき、君の心は遠ざかる。彼と体が落ちてゆくなら、見えない神でも浸ろうか。
普通なようなこの人生、同じ歯車の上、満員電車人混み、寂しさの中に漏れ、明日の夢は消えていき、君の心は遠ざかる。一人ぼっちで落ち込んでいるなら、見えない神にでも寄り添うか。いつの時代も変わらない、見えるものが全てのように、美しいものに気を引かれ、金で安らぎゆく、血と名声、富美、そして命、見えるものはいつか消え去って、見えないものはいつまでも残る。
それでは一言お願いさせてください。神様、今日は、本当に主の心を感じていらっしゃる兄弟姉妹と共に、こうやって礼拝できたことを感謝します。本当に私は本当にいつも思います。本当になんで私みたいな人があなたのことを知ったのか。そしてこれからも慕っていく、もう決心したのか。本当にわかりません。ただわかることは、あなたを知ってからと知らない時と、本当に変わりました。悪いこともやってます。まあ、法にかかることはやってませんけれども、本当になんでこんなやってとか思うことたくさんあります。でも、いつもあなたが横にいて、まあまあやらん方がええんちゃうとか、そういう声が本当聞こえてきます。それも、きつく言うんじゃなくて、本当に父や母や兄弟みたいな声であなたは言ってくださいます。本当にこういう心を、気持ちが本当に皆様と、特に知らない、あなたを知らない人と共にシェアができますように、私を用いてください。本当、愚か者の私ですけれども、ついていきますから、お願いします。ここにいる方々、本当に祝福してください、神様。また、特に、内藤さんの病気が癒されますように、声が本当に聞けますように、お願いします。お願いします。もちろん彼は心の声があります。でも、 声が聞きたい。そういうのもあります。主を導いてください。癒してあげてください。お願いします。この祈りをイエス様の御名で祈ります。アメン。
Yep.